地域とともに区民センターラジオ。世田谷区には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営される区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。こんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの中満幸子です。今回からこの区民センターラジオを担当いたします。広い世田谷の地域、いろんな地域とつながっていけるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いします。さて、今月は烏山区民センターをご紹介します。烏山区民センターは京王線の千歳烏山駅から徒歩1分のところにあります。駅を中心に5つの商店街があり、300軒を超えるお店が軒を連ね、活気ある街並みです。また千歳烏山の地域には自転車の文化が根付いています。区民センター前の広場の地下にも駐輪場があり、駅周辺の駐輪場も充実しているため、自転車に乗る地域の人の姿が多く見受けられます。そんな烏山の区民センター、今年6月から運営協議会の会長に就任された田中誠一さんに今回お話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
もう就任たてほやほやと言いますか、
は
い、
そうですね。
ね、会長ご就任おめでとうございます。
おめでたいんだけどどうだか、まあ、頑張ってやってますんでよろしくお願いします。うん、
今のお気持ちですとか、意気込みってお伺いしたいですか。
はい、はい、そうですね、まあ、区民センター、これ、まあ、歴史がありまして、先代の甲斐円次郎会長が、まあ、本当に偉大な方で、いろんなことをやられて、みんないろいろ残していただいたんで、まあ、それをうまく踏襲できればいいなと思ってるんですが、また私なりにそこに色をつけていければさらにいいのかなと思ってるんですが、まだ暗中模索ということで頑張ってるところです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。田中さんについても、ね、これからいろいろと伺っていきたいんですけども、はい、商店街に関わられて長く、
商店街はもともと地元で靴屋をやってた関係で、うん、もう子どもの頃からずっとこの千歳烏山で、育っておりまして、で、まあ、30ぐらいから商店街青年部に入ったりして商店街活動をやるようになりました。
はい、商店街の人たちの横のつながりってどういった感じですか。
いや、結構しっかりしてますよ、商店街の連中って。まあ、特に青年部、我々がちょうどバブルの時が一番元気だったんですけども、烏山パワーとか言われて、烏山軍団とか言われたり、うん、そんなようなことでいろんなところにまとまって出て行ったりして、とても元気のある商店街というイメージで今日まで来ております。
はい、軍団なんですね。
そうです。
商店街が5つあるということなんですか。
はいはい、そう、こんな小さな、ね、千歳烏山駅という町なんですけども、もともと宿場町、甲州街道があったん でそこに発展した商店街が烏山商店街振興組合といって、一番先輩の商店街、それから京王線ができて駅政権といいますかね、駅の乗降客がこちらへ流れてくるん でそこでできた商店街が我々の商店街で、烏山駅前通り商店街振興組合といってます。うん、でさらに京王線が昔2両で走ってたのが今10両ですね、と駅が長くなって改札口がもう一つできたんですけども、それの南と西に西口商店街、南口商店街という2つの商店街ができました。でさらに少し甲州街道の北側になるんですが、郵便局が移転して、そこが郵便局を中心にお客さんがたくさん流れるようになって、でそこにも1つ商店街が形成されて、その南烏山6丁目商店街というんですが、その5つの商店街で今頑張っております。
もうこれだけ商店街があるとやっぱり暮らしやすいですよね。
そう、地域の人からねよくそう言われますね。ありがとうございます。
お買い物もしやすいですし、はい、田中さんはよく行くお店とかはあるんですか。
そうですね、あまりもうあまりもうおなじみになりすぎちゃってちょっと照れくさいんであんまり行かないんですが、まあ、でもあの何軒か行ってます、はい、
うん、はい、烏山についても伺っていきたいんですけれども、はい、田中さん の, そのお好きな場所とかお休みの日に行くところとか、はい、どういったところになるんですか。
まあ、私ももちろん行くんですけども、地域にあの世田谷文学館だとか露化公園、うん、それからちょっと離れた北側に行きますと寺町と言われている26のお寺が集まった地域があったり、からあの新しくできたあの第一生命の後にキューズガーデンといって、公園ができたり、まあ、そんなようなところがとても自然が残ってて楽しい場所なんで、たまに行ってますね。
へ、はい、え、26もお寺が
烏山の方に、北烏山なんですけども、戦後ですね、戦後も含めて、関東大震災で、都心の方のお寺がだいぶ焼けたりなんだりして、そのお寺がこちらに移転してきたという歴史があるんですが、うん、昭和2年から昭和12年ぐらいの10年間にかけて、いろんなお寺がこちらへ移築移築というか移動してきて、それが今26になりましたね。
うん、はい、もうあのちょっとお伺いするだけでも、はい、歴史からお話伺えるのすごく本当に詳しいですね。
いやいや、そんなことないです。
やっぱりずっとあの烏山で暮らされて、はい、なんかあの烏山のこう好きなポイント、はい、こういうところが烏山って素敵なんだよなっていうところを教えていただきたいんですが。
そうですね、あのみんな仲がいいですね、うん、あのまあ、この烏山地域っていうのは世田谷区の中でもちょっと特異と言われてるんですけども、地域活動がすごく盛んなんですよ。いくつか例を挙げますと、毎月第一日曜日に町を清掃しているグループスクラム烏山というのがあったり、もう24年目になるの、それは22年かで、24年やってる活動団体で、烏山ネットワークショップというのがありまして、この町のバリアフリー化をずっと研究しているグループがあって、それが今いろんなイベントをやったりなんだりしたり、でそういうグループをまた一つに集めてみんなで情報交換しようということで、烏山地域の力を集める会というのがあって、実は昨日もその会議があったんですが、うん、あの映画祭をやろうだとか音楽祭をやろうだとか、そんな会議があって、とにかくいろんなことを活発にやってる団体がとても多いんですね、うん、でそこにこう商店街として私もずっと関わってるんですが、それがすごくね楽しいんですよ。それがどっちかというと私のこう好きな場所というか好きなところですね。
なるほど。あの清掃活動ですとか、うん、そのバリアフリーですとか、はいはい、まあ、あの地域の皆さんが自分たちでこの街をその良くしていこうみたいな。
そうですね、そういうことなんですけども、スタートはね、この商店街で出しているダイヤスタンプが、まあ、地域通貨的な要素があるんで、地域通貨の実証実験をしようということで、商工会議所なんかが中心になってもう20年以上前に実証実験をしたんですね。
すみません、地域通貨というのは、
商店街で出しているダイヤスタンプというのがあって、はあ、それをあの台紙に貼ってお買い物ができるというものなんですが、それが加盟店だけじゃなくて、全然加盟店じゃないラーメン屋さんで受けて、で、またはあの化粧品屋さんのセールスが受けたり、いろんな人が受けて、でそれをスーパーで買い物に使ったり、洋服買ったりとか、そういった動きが出てきたんで、うん、まあ、全国的にもかなり有名になりまして、でそのどういう流れがあるのか、地域通貨としての要素があるんじゃないかっていうんで実験をしたんですね。でその実験っていうのは、ただこうスタンプをあげちゃうんで面白くないんで、町の清掃した人にスタンプをあげようということ で、うん、でそれがどう流れるかっていうような実証実験をして、でもその結果が出たんですけども、でそこに出てきてくれた方にその結果報告をしたときに、いやその連中が町の清掃するのはとても気持ちいいからこれ続けたいって言われて、それからずっと続いてるんですよ。
へえ。
だから自発的に生まれてきた団体ですね。
そうなんですね、はいはい、そうやってその自発的に生まれてくるっていうのはやっぱり地域の人たちの仲がいいから、
地域性、それもあると思いますね、うん、はい、
ですね、はい、そして映画祭ですとか、
そうそう、そんなのもやってます。
音楽祭の企画も
そうです、そのグループがやってますね。
へえ、あ、はい、田中さんも関わられてるんですか。
まあ、あの商店街として側面から応援してるというような、まあ、緩い関わり方ではあるんですけども、あの関わっております。
これは今回初めてではなくて、
うん、ね、もう映画祭は11回目になるのかな、うん、音楽祭は何回だろう、7回目ぐらいになるかもしれませんね。まあ、コロナでちょっと中止してたところもあるんですが、うん、まあ、去年ぐらいから少しずつ動き始めてます。
なるほど、はい、映画祭はどんな映画を。
いや、今度のはちょっとね、あの重いというか、例 の、 あの震災の大川小学校、
はい、
でその後の まあ、あの裁判を中心なんですけども、ただ批判する映画ではなくて、いわゆるドキュメンタリーで、その人その人たちが一生懸命それに取り組んでいるというようなドキュメンタリー映画らしいんですが、私もまだ中身見てないんですけども、ちょっと楽しみにしてます。
地域以外のところからもお客さんって来られたりするんですね。
あ、これがそうですね。
今日あチラシをちょっと拝見していいですか。
は
い、
もう、ま、すぐなんでこれ
あ、そうなんですね、はい、生きるというタイトル。
そうですね、タイトルはそういう
映画で、大川小学校津波裁判を戦った人たちということで、あ、結構じゃあ
ちょっと中身がちょっと今回重いかもしれない
ですね。重めのというか、まあ、こういったドキュメンタリーみたいなのを結構やられるんですか。
ユニバーサル映画祭ということで、こう、うん、そういったあの障害にスポットを当てて今までずっとやってきたんですね。だから福祉作業所で働いてた人たちにスポットを当てたり、うん、ついこの前はあのコロナで、戦ってたその保健所のドキュメンタリー映画、うん、そんなものをやったり、結構話題性にあるものを今いつもやってますね、
うん、すごくタイムリーで話題性のあるものということですね。はい、あ、ここに主催が烏山地域の力を集める会、
そうですね、
シネマ部会と
そんなのがあるんです。あとあの音楽部会だとか、うん、それ自転車部会だとかいろいろあるんですね。
自転車で何かされてるんですか。
あと防災もあるし、自転車はね、このやっぱりあのこの町って自転車とともに、共生しようというようなのが地域の方の声から、うん、声で上がってきて、でそのためにはやっぱりマナーをきちっとやっていかなきゃいけないということで、うん、そのマナーの啓蒙活動をやる、そんなようなことをやってます。
またあの商店街回るのにやっぱり自転車が、
うん、そうですね、いいかな。そうですね、やっぱりお店の前で自転車を止めてさっとお買い物して次のお店に行けるというのは自転車のとても便利なところなんで、それ邪魔だからって排除するんではなくて、一緒に共生していこうという、そういう取り組みをしておりますね。そう、あの町ももちろんですけどもね、今先ほど申し上げたその公園ですとか、あと寺町も面白いですよ。あの世田谷区の文化遺産に指定されている建物なんかも残ってたりして、結構見るところは多いです。
なるほど、はい、じゃあ歴史的なそういったものもありつつ、はい、また自然もありつつ、はい、そして商店街でお買い物、
そうですね
本当に烏山積み良いですね
ありがとうございます。
いろいろとお話を伺ってきたんですけれども、そろそろお時間になってまいりました。今週はですね、烏山区民センター運営協議会の新会長田中誠一さんにご自身のご紹介詳しく伺ってまいりました。うん、田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けします。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。